もしもし、テレフォン人生相談です。
あ、もしもし。
よろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いします。
今日どんなご相談でしょうか。
お嫁に来て50年近くなるんですが、
はい。
じいさんの、舅のね、
はい。
土地とうちの名義になってるんです。
はい。
今住んでいるところが。
はい。
はい。それで旦那が施設行ってるので、
はい。
旦那が万が一のことがありましたら、
はい、
このうちに住んでいられないって人にも言われるし、
はい、
毎日不安でいるんです、
はい、
でそのと旦那が亡くなった場合ね、
はい、
ここに住んでいられるかどうかそれをお聞きしたいと思って。
はあ、もう完全にこれ法律の話になっちゃうのかな。
そうです ね、
ね、
はい、
結婚して50年
近く、
近く、
長男が48だから49年ですね。
ご長男48歳で、
はい、
ということは、まあ、49年。
はい。
で、失礼ですけども、おいくつですか
?72 歳。
72歳。
はい。
旦那さんは
?77 歳。
77歳。
はい。
で、この旦那様が、
はい。
先ほど施設とおっしゃいました。
はい。
どういう感じなんでしょう。
もう全然、色と、全然喋れません。寝てるだけなんです。
あ、そうなんですか、はい、ベッドの上で。
はい、そうです、はい、
喋れないというのは認知症も入っているということですか。
もう全然、全部筋肉とか機能が衰えてると思います、
はい、それはいつぐらいからですか。
もう2年前から。
2年前から、
はい。
その施設に入る2年前までは
なんとか喋れたりしていましたけど、
はいはい、
施設は5年ぐらい前から入っています。
はい。しかし、2年ぐらい前から意識ももう
ほとんどない。喋れます。意識はちょっと目は開くんですが、
はい、
話はできません。
なるほど。で、そこの今住んでらっしゃるところは、
はい、
お子さんと一緒に住んでらっしゃるんですか。
いえ、今一人暮らしです。
一人暮らし、
はい、もうずっと前から。
お子さんも独立なさってるわけですね。
はい、全部3人とも男の子、
3人とも男の子。
はい、
はい。じゃあもうお孫さんもいらっしゃるわけですかね。
8人います。
8人お孫さん、それはもう幸せなことですね。
どうですかね。
あ、そうですか。
はい。
今住んでらっしゃるところ、
はい、
どれぐらいの広さなんですか。
うちは土地があるんです。住んでるとこっていうか、うちの建ってて路地とか、
はい、
私が作ってるとは二反部で600坪ぐらいですね。
600坪。
はい。それで、下から全部草だらけになってるんです。
はい。
そうするとね、3721、2100坪あるんです。
2100坪。
はい。それで弟が敷地内に一反部ぐらい、うち建てたって、
はい、
それで妹が2反部600坪もらって義理の。
はい。そうするとその土地をお持ちの皆さん、みんなで今使ってらっしゃるって感じなんですかね。
そうですけど、とにかくその義理の妹さんが牛耳って、
はい、
もう古いうちもあったんです。その古いうちの方のものから全部自分が管理、栗の木もあって栗も全部自分が拾って、
はい、
私には拾わせないっていう感じなんです。
栗の実一つあなたには拾わせないわよと、
はいはい、そうなんです。
はあ。
それで弟も、もう権利書から全部持ってってるので、
はい、
私は何一つ意見も言えないし、ダメなんです。
その今住んでらっしゃる ところの土地家屋の名義というのはお仕事さんの。
はい、全部そうです。
全部そういうことなんですね。
はいはい。多分妹と弟さんは義理の名義変更してうちは建てたと思うんですけど、
はいはい、
それは分かりません。
妹さん弟さんってのはおいくつぐらいなんですか。
妹が私より4つ若いから68ぐらいですね。
68ぐらい、はい。
それで弟が63ぐらい。
63歳ぐらい、
はい。
あなたとしては一番理想的なのはどういう方向でしょうか。
とにかくここに住んでいられればいいです。うちと土地だけで。はい。
今実際に住んでらっしゃるお家は何坪ぐらいなんですか。
38坪ぐらいです。
38坪。
はい。
で、これも住まわせないよと、その68歳の妹さんが言うわけなんですね。
早く言えば邪魔だって言われたんです。
うん、昔からそういう仲ですか、この方とは。
そうなんです、はい。
あ、
いじめられてきました。
あ、さあどうしましょうかというのが今日の電話ですね。
はい、
で、何か解決の道があるのかどうか。
そうなんです。
それでは今日の回答者の先生を紹介いたします。
はい、弁護士、お願いします。はい、
弁護士の塩野谷隆之先生です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、こんにちは。
こんにちは。
はい、今お話を聞かせていただきました。
はい、
いくつか確認をさせてください。
はい、
まずね、ご主人の、ご両親、お姑さんとお姑さん、
はい、
このお二人はもう亡くなられてるんですか。
おじいさんがもう十何年かね。
はい、
それでおばあちゃんはもう早くに亡くなって、
はい、
姑ですね。
はい、
もう二十何年です。
あ、なるほど。
はい、
うん、この今住んでいる土地と建物は、はい、お姑さん名義のままになっていると。
そうなんです。
はい、このお姑さんが亡くなられた時に、
はい、
ご主人とご主人の兄弟、妹さんと弟さんがいらっしゃるのかな。
はい、
3人でしょうかね、お子さんは。
そうです。
はい、その3人の間で、この不動産をどうするのか、どういうふうに相続をするのかということについての話し合いはされたんですか。
全然ありませんでした。
全然ない。
はい、
分かりました。そうするとね、
はい、
今現状がどういう状態かというと、
はい、
まあ、お姑さんの財産があって、
はい、
それがまあお仕事さんが亡くなった段階で本来であれば相続手続き、まあ、遺産分割というのをしてですね。
そうですね。
はい、残された方々の間でそれを分けるという手続きをするんですけれども、
はい、
それが全くなされていないと。
はい、そう思います。分からないんです。
分からない。
はい、
分からないけれども、でもその土地建物はまだお仕事さんの名義のままになってるわけですよね。
そうなんです。
弟さんと妹さんは自分たちが住んでるところの名義変更はしているんですか。
多分したと思います。それもわからない。
それもわからない、
はい、
なるほどね。
はい、
わかりました。そうするとね、いずれにしても、おそらくお仕事さん亡くなった後で、
はい、
きちんとした遺産分割協議というのを行ってないんだと思うんですね。
ないです。
うん、なので、本来であればそれを行って、
はい、
で特に例えば遺言がなければね、
はい、
相続人があなたのご主人と義理の弟さんと義理の妹さん、
はい、
義理のお母さんはもう先に亡くなられたんですよね。
そうなんです。
ですよね。はい、そうするとその3人が相続人ということになりますので、
はい、
その3人の間でその土地、まあ、財産をどういうふうに分けるのかということについて話し合って、
はい、
まあ、分けることになるんですね。
はいはい、
で特別な事情がなければね、
はい、
基本的には3人の相続人が同じ権利を持ってますので、あなたのご主人はお仕事さんの相続財産のうちの3分の1について権利を持っていることになりますんで、
はい、
それを、まあ、あなたのご主人が主張をすればね、少なくともあなたの住んでいる土地とか建物、この部分ぐらいは確保できると思うんですよね。
でも主張できないですね。
でご主人が今寝たきりで喋れないということなので、
はい、
そうだとするとね、
はい、
まあ、ご主人のがそういう状態だということで、どなたかそのご主人の権利を主張できるような後見人を裁判所で選任をしてもらって、その後見人にご主人の代理人として遺産分割協議をしてもらう。
それはどれを頼んとか、
あなた自身がそれをやる自信があるんであればあなたでもいいですし、
はい、
あるいはあなたのお子さんも3人いらっしゃるって言ったかな。
あ、はい、そうです。はい、
お子さんのうちのどなたかでも結構ですし。
あ、子供、はい、
はい、あるいは弁護士さんとか税理士さんとか、司法書士さんとか、そういう、まあ、ある程度ね、その、はい、不動産のことなんかにも明るい専門家の人、
はい、
そういう人にお願いすることもできると思いますが、ただこれは結局裁判所が決めることなの で、
あ、 そうですか。
あなたの方でできるのは、はい、こういう人を後見人にしたいので、裁判所の方で選任をしてくださいという申し立てをして、
はい、
で裁判所の方でこの人だったら大丈夫でしょうということであれば、選任をしてくれると。
あ、そうですか。
おそらくそういう関係になると思いますので、
はい、
もし今の段階でね、あなたが動くんだとすれば、ご主人に、ま、今寝たきりで喋、れないと、
はい、
で意識はしっかりしてるんですかね。
わからない 目が兄弟で、はい、そこっと、はい。
まあそうだとすればね、はい、まあその遺産分割のことだけじゃなくてね、今後いろんなことが出てくると思うので、
はい、
後見人を選んで、その後見人に、はい、ご主人の代わりに遺産分割協議に参加をしてもらうと。それがまあ、今の段階でできることね。
そうですか。
はい。それからもう一つ、まあ、先ほどのあなたのご質問で、
はい、
このままご主人が亡くなったりしたら自分はどうなっちゃうんだろうという
、
まあ、のがご心配だということだったんですけれども、
そうなんです、毎日それだけが心配なんです。
そうですね、
はい、
で、ご主人が、まあ、亡くなられた場合にはね、
はい、
今度はご主人が持っている権利というものを、あなたとあなたの3人のお子さんが相続によって引き継ぐことになります。
司法書士にちょっと聞いたら、
はい、
6分の1もらえるんですってね。私が、妻が
6分の1というのは、
はい、
あなたのお姑さんの相続としてご主人が
3
分の1を持っている、はい、そのまた半分が奥さんであるあなたの権利だということで6分の1、
はい、
で子供たちが、
18
分の1ずつ、そういうことですね。
はい、はい、
で、そういう形になるんですけれども、
はい、
先ほど私が申し上げたご主人は、お舅さんの相続財産のうちの、まあ、3分の1の相続分というのを持っているんだと。
はい。
その3分の1の相続分があなたとか、あなたのお子さんとかに引き継がれていくので、
はいはい。
今度は、まあ、もしご主人が、その遺産分割のね、協議が整う前に、ご主人が亡くなられてしまった場合には、
はい、
今度は、あなたとあなたのお子さんがその相続人ということで、義理の、
はい、
弟さん、妹さん、との間で今度は当事者として遺産分割協議に参加していくような形になってきます。
あ、はい
はい、
あ、そうですか、
はい
はい。
でまあ、ただね、まあ、今まで、先ほどまでお話を伺っていると、
はい、
なかなかその妹さん弟さんもかなりこう強引な方のようなので、
はい、
あなたとあなたのお子さんたちがね、まあ、遺産分割協議をすると言っても、言いくるめられてしまう可能性があると。
それは十分あります。
うん、ということであれば、
はい、
その段階ではやはりきちんと代理人をつけて、
はいはい、
その代理人に弁護士に依頼をして、
はい、
その弁護士があなた方の代理人として、
はい、
遺産分割協議をに参加をしてもらって、
はい、
あなた方の権利が不当に侵されないようにね、まあ、やってもらうと。
なんか大変ですね。
うん、大変ですけどね、
はい、
先ほどから私だから申し上げているように、
はい、
あなたとあなたのお子さんにはね、今、あなた方の名義になっている財産はないですけれども、
はい、
潜在的にお舅さんが持っていた土地建物について一定の権利は持ってますから、ご主人が今そういう寝たきりの状態であろうと、
はい、
あなた方の権利がゼロになってしまうということは絶対ないですから。
あ、そうですか、
はい、
なんかね、人にもこのうちいられないよとかってちょっと言われるとドキッとするんですよ。
うん、そんなことはないですよ。
あ、そうです
か、はい、もし弟さんや妹さんがそういうふうに言ってきたとしても、
はい、
きちんとそこは専門家に相談をして、
はい、
きちんとあなたの権利というのは守られるはずですから。
あ、そうですか、
はい、そこは心配せずに、
はい、
ただ難しいので弁護士さんに早めに相談をしてください。
そうなんです、大変ですね、
はい、
はい、ありがとうございました。
もしもし、
はい、
お声がしっかりしてますね、落ち着かれて。
いいえ、
ね、
はい、
そのお気持ちでこれから立ち向かれてくださいね。
はい、落ち着いて。ありがとうございました、はいはい、どうも
失礼します、
はい、失礼します、ありがとうございました。